台風 FM 一枠お届けしています。3月26日土曜日に琉球交響楽団の第26回定期演奏会が浦添市手だこホール大ホールで開催されます。この時間は、琉球交響楽団の第29回定期演奏会についてお話を伺っていきたいと思います。今日は事務局から高安君江さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。29回目の定期演奏会ですか。
はい、そうですね。はい。
もう琉球交響楽団は、はい、立ち上げて何年ぐらいになるんですか。
ちょうどこの3月で15年
に、
はい、なります。はい、
またじゃあ節目の年なんですね。
そうですね。はい。
で、NPO 法人になっても10年目。
そうです。ちょうど、はい、10年で、どちらもちょうど節目の年で、うん、来年度はそういう記念コンサートなども考えております。はい。
今団員の皆さんって何人いらっしゃるんですか。
団員はですね、今登録団員が39名で登録されていまして、沖縄県立芸術大学の卒業生を中心に、あとは、県外の音楽大学を卒業された方が沖縄に戻ってきて一緒に活動をしているという、皆さん沖縄に住んでて沖縄で演奏活動をされている方ですね。
で、もちろん定期演奏会などあると思うんですけれども、はい、普段どんな活動なさってるんですか。
はい、もちろんこの定期演奏会はですね、私たちの大事な、もうもちろん年2回必ずやってる演奏会でですね、それ以外にやっぱりクラシックってどうしてもなんか皆さん、硬い、なんかかしこまって難しいというイメージがあると思うんですけど、それをやっぱりそうじゃない、身近に皆さんどっかで聞いたことあるんだよってことをちょっと感じていただけるように、今年度からは0歳児から入れるコンサートっていうのを4回やりまして、あとは室内楽コンサートっていうことでまとめたんですが、はい、一部はもう1時間弱ぐらい、お母さんともう本当に赤ちゃん抱っこしてきただけるようなコンサートや、高校生とか一般の方を対象にした小さなアンサンブル 4,5 人とかでやるやつをまずやっていって、難しくないんだよ、どうぞどうぞみたいなことをやって、それでまた定期演奏会まで行くか来ていただけたらなという活動も今年度は新しい企画としてやってますね。
ね、お母さんと赤ちゃんとか小さなお子さんって、はい、行きたいんだけれども、はい、ということで なかなか行けないって話聞くので、
そうですね、
そのあたりをやっぱりオープンに。
そうです、そうです。やっぱりお母さんなんかがやっぱり泣いたらどうしようとか、やっぱりなかなか連れて行けないとか言って、で結構会場のお母さんも5年ぶりにこういうコンサートに来てもよかったっていうお声も聞けて、私たちもやってよかったなとか、はい、やっぱり皆さん同じ環境で、意外とお子さんも泣かないんですね。やっぱり音楽をやると分かるのかどうか分かんないんですけど、
リラックスするのかもしれないですね。
ですね。なんかお母さんも多分安心していい気分だって、それが伝わるのかなと思うんですけど、
じゃあそういう時間を設けながら、また子どもたちにも関心を持ってもらいたいっていうところですかね。
そうですね。やっぱりちっちゃい頃からこうやってクラシックを身近に感じていただいて、抵抗もなく大きくなって、そういう普通に、なんていうんですか、普段当たり前のようにクラシック音楽も聴き、また他の、ポップスとかも同じような感覚で聴いていただけるといいかなと思ってですね。
そうですね。またね、演奏家が生で演奏してる音を聞くっていうのがいいんじゃないのかねと思うんですけど、
と身近にっていうこともテーマに、なるべく壁を作らないように近いところで、もう鼓動で感じたり音とか もう体感も感じていただけるような工夫の企画をしててですね、演目とかもそれもあって、やっぱり生で心で目で見てっていう感じで、耳も聞いてもちろんなんですけど、楽しんでいただけるような企画を今メンバーが考えて、自分たちで企画もしてっていう感じで、演奏もっていうことをやってますね。
本当に幅広く活動なさってるわけですね。さあ、琉球交響楽団の年2回の大切なコンサート、この定期演奏会なんですけれども、今回はどんなコンサートになりそうですか。
そうですね、今回は、特徴としましては、沖縄がテーマではないんですが、沖縄の作曲家、沖縄出身のソリストを迎えたプログラムを取り組んでいるということが一番の特徴かなと思います。
沖縄出身の、作曲家、
はい、
柴光さん。
はい、そうです。
あとこれが、琉球交響楽団のために書き下ろしなんですね。
そうです。移植してお願いして、今回のために書いていただいて、 て
今回のため、はい、もちろん初演ってことですよね。そうです、はい、で、管弦楽と三線のための公共的絵画というのが、はい、すごいですね。タイトルすごいですね、はい、どんなことをイメージしてお作りになった曲なんでしょう。
本人もやっと最近私たちもこの、あ、これが正式タイトルなんだっていう感じで本人も迷ってらっしゃうん、で最後までどうしようかなっていうことでイメージに合うようなってことで、で本人からお話を伺うとやっぱり沖縄といえば海でコバルトブルーとかそういう色のコントラストとかをイメージしたので、うん、多分公共的絵画っていうのをつけたんじゃないかなということと、あとこの曲は特徴なのは三線が入ってオーケストラと一緒にやるっていうことも特徴ですね、うんうん、はい、この三線も3人今回お願いしてるんですが、沖縄県立芸術大学の准教授でいらっしゃる山内正也先生と、うん、あと学生の方2人と3人で一緒に共演するということで、沖縄県立芸術大学とも一緒に何かやっぱり今後もつなげていきたいということでお願いして共演してもらうことになってます。
どんな音なんだろうっていうのはとても興味ありますね。
そうですね、はい、まあ、三線も弦といった弦でバイオリンに近いといっちゃ近いんですけど、うん、やっぱり沖縄の方は三線はよくもう普段から耳にあると思うので、うん、それがやっぱり聞きにいらっしゃる方もどうなんだろうと思うんですが、うん、割と最近はよくオーケストラの中でもやったり使われたりしてですね、なるべく三線民謡クラシックって分けないで、私たちもこれも一つの音楽として、うん、まあ、クラシック曲っていうかそういうので取り上げて身近に感じていただけたらなと思うんですけど、
ね、柴光さんがその絵画的というふうにタイトルに入ってるんですけれども、はい、交わる道ですからねどんな感じなんだろうっていうのはまたね、
私たちも楽しみなんですけど、
楽しみですね、皆さんどうぞこれ楽しみに、はい、足を運びいただきたいと思います。そして沖縄出身のソリストということで、はい、川上一堂さん、
はい、そうです。
彼は大きな賞をお取りになった方ですよね、
はい、彼はまだ33歳という若手で、日本音楽コンクールクラリネット部門でも入選してますし、あと日本木管コンクールクラリネット部門っていうのがあるんですけど、大きな大会、それがもう最高位を取られてて、現在は山形交響楽団っていうのがあるんですが、そちらで首席クラリネット奏者として活躍しています。
すごいですね、はい、沖縄県出身の方 で、
そうなんです、
ね、活躍なさってる方いっぱいいるんですね、はい、で今回はじゃあソリストとしてお迎えして、はい、演奏していただくということ
ですね、はい、モーツァルトのクラリネット協奏曲というまたこれも素敵な曲なんですが、それをバセットクラリネットというのを使って演奏するんです、はい、なかなかクラリネット協奏曲とは書いてるんですが、なかなかバセットクラリネットというのもなかなか皆さんお聞きすることが
ない
と思うんですが、はい、これはクラリネットをちょっと長くしてキーもちょっとつけたっていう低い渋い音が出るその楽器を使って演奏するっていうのも一つのちょっと見どころ聞きどころかなと思います、
ね、まずはそのクラリネットを見たことがないかもしれないので、ね、見てみたいというのもありますし、はい、ね、どんな音なんだろうとか、
そうです、ね、
多分なんかそのオーケストラなんかで使われてたりするのかもしれないですけど、これよって言われないとちょっと分かんないところありますね、
はい、曲は絶対どっかで CM とかもしかしたらテレビで使われてる曲なので聞いたことあると思うんですが、これを耳で聞いてたのと実際この演奏してる彼が演奏してるとか、この空気感とかなんかそれを見るとまたさらになんかっていう多分ゾクゾクもんだと思います。
そうですよね、はい、目の前で演奏している音を聞く、はい、生の音を聞くっていうのはまた新たな感動がありますよね。
そうですね、息遣いとか、はい、多分同じ空間でああいう1000名とか入るホールなんですが、もう本当に後ろの人までその息遣いが聞こえるっていうのは生のライブ感のもう良さだと思いますね。
どうぞ皆さん体感しに3月26日土曜日は浦添市テトコホール大ホールまで足を運びいただきたいと思います。午後5時開場の午後6時開演となっています、はい、1時間時間があるのはちょっと理由がありまして、はい、開演前のロビーコンサート、
そうです、ここ数年やってるんですが、その1時間っていうのもまずロビーにてグラスワインとか皆さんちょっと飲んでリラックスしていただいて、でその1時間の間に10分から15分ぐらいミニコンサートをロビーコンサートで開演前にさせていただいています、
うん、 今年は、はい、打楽器パートの皆さんが、
はい、今回は我らが立教の打楽器パートのメンバーがあのロビーコンサートやるんですが、なんかいろいろ考えてるみたいで本人たちは、はい、なんか企んでるというか、なんか企画してるみたいですよ。
あと事務局にも今内緒で
分かんないですか、私もなんか聞いてもなんかうーんと言って、
なんと秘密にされてるらしいですよ。
なんかですね、そうみたいです。なんか皆さんぜひ楽しみにそれも出していただいたらいいかなと思ってます、
は
い、
打楽器もね、はい、いろんな楽器がありますからね。
そうなんですよね。だもう叩いて音が出るものは全部打楽器という本人たちも言ってますので、うん、どこを叩いてやるのか何を持ってくるのか分かんないんですけど、もうそれもお楽しみで、まあ、今回打楽器なんですが、まあ、前回とかは、地元のジュニアオーケストラの子どもたちだったり、うん、吹奏楽部の子どもたちと一緒にこの時間をこのルビーコンサートを使って共演して、その前にはいろいろ曲も一緒にこういう曲をやろうねってことで指導も入ったりとかですね、そういうふうにちょっと子どもたちとも一緒にこのプロの演奏家とやってちょっと体感してもらってっていう、うん、あの場としてそのルビーコンサートも私たちは設けてますね、
はい、一粒で二度おいしい的な。
そうですね、はい、もうそれでちょっといい気持ちになってまたドアで入ったら今度はそのしっかりと演奏会を聞いてもらってっていう感じで、
はい、あ、いいですね、はい、ちょっと導入があって、
はい、
でドアを開けて入っていくとクラシックの世界が広がっているという、はいはい、皆さんね、ぜひあのこの日はどっぷりと素晴らしい音に浸っていただきたいと思います、はい、3月26日土曜日、午後5時会場の6時開演、浦添シテダコホール大ホールです。チケット現在リリースしています。一般前売りが3000円、学生が1500円、親子券があるんですね。
はい、そうです、
親子券が3500円、
はい、大人の方1名と高校生以下の方1人、うん、でセットで3500円です。お得です。
お得になってますね、はい、で当日券は500円増しとなります、はい、のでやっぱり前売りの方がね、
そうですね、
お得ということと、はい、皆さんここは忘れてはいけませんよ、はい、あのいつも沖縄の人ギリギリだと思うんですけれども、大変人気が高くて、ね、だいたいもう当日券出ない感じですよね、はい、
そうですね、ありがたいことにもうここ数回もう満席状態で、あ、来たのに入れると思ったさって沖縄の人が多くてですね、うん、私たちも心苦しくてですね、
ごめんなさいって、
もう、はい、なのでもうぜひぜひもう行こうと思ってたのにではなくて、行こうと思ったらもうまず
買っていただい
て、はい、あと予約とかもあの受け止まってますので、はい、迷っていらっしゃって、もうあの方は早めに予約された方がおすすめですね、
はい、プレイガイドはですね、コープ、アプレ、宝楽器、はい、福原楽器、そして龍坊、はい、ファミリーマート E プラスで購入することができます、はいはい、予約お問い合わせは0909783-7645 0909783-7645 までお問い合わせいただきたいと思います、はい、いやでもあれですね、この柴光さんの新しい曲、
はい、
流教のための曲っていう、はい、これはかなり
期
待値高いですね。
私たちもまだあの全員では音合わせをしてないので、今個人で皆さんそれぞれでイメージしながら練習してるんですが、合わせた時にどうなるやらというみんな楽しみにしておりますね。
そうですよね、このオーケストラの楽しみって、はい、まあ、もちろん一つ一つの皆さんのね、技量の高さっていうのもありますけれど、合わさった時っていうのですよね、
は
い、
あとはもうその団員がもうみんなそれぞれもう琉球の団員として活動しているので、その流教の音っていうのがだんだんできてきてですね、皆さんも最近また会場の皆さんも優しくてあったかい目でも私たちを見ていただいて、そのお客様と私たちの演奏者が一体となってこの会場がすごくあったかい環境も作ってくださるので、もう私たちも演奏する側ももちろんですが、もう本当にお客さんあってのもこの温かいもう応援のおかげで私たちも舞台では気持ちよく演奏させていただけるので、その同じ空気感ですか、そういう感も味わっていただけるかなと思いますね、はい、
沖縄発の音楽楽しみにしております、はい、琉球交響楽団第29回定期演奏会について事務局の高安君恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。